様式化。勅撰和歌集の時代には盛んに和歌の心と姿ということが論じられました。以上の着想までが彼らの述べるところの心であるとするならば、それを実際に言葉として表現することは姿と呼ぶことができるかもしれません。簡単な図式化をすれば、感情から心情、心情から着想、着想から表現、括弧、言葉と習字。はじめの感情は定義のための定義で、かえって邪魔かもしれませんが、以上のようになるでしょうか。ただし短歌の場合は、表現することと詩の形式に当てはめることが一体になっているので、着想を詩形に表現することをここでは様式化と定義します。その後さらに遂行をしますから、心情から着想、着想から様式化、様式化から遂行、遂行から完成くらいになるでしょうか。着想のところで説明した通り、実際の創作は慣れれば慣れるほど着想と様式化の区別がつかなくなってきますし、着想のひらめきに導かれて心情を打ち替えたりと、混然一体とした考察のうちに詩が生まれてくるようになります。それではこの図はあまり役に立たないかというと、必ずしもそうではありません。完成された詩には心情も着想も習字や表現も備わっていますから、仮にこのように詩が成り立つものとして解説を加えたり批評を加えるのには便利です。ただこの順番が便宜上に過ぎないということを分かってさえいれば十分です。お暇な方は今あるノートブックに、感情から心境、心境から心情、心情をもとに、あるいは外題から心情、心情をもとに、あるいは解説をもとに、着想を導き出し、着想をもとに習字、習字から遂行、遂行から完成、あるいは遂行から保留、あるいは遂行から破棄などと落書きして遊んでみるのも良いかもしれません。この着想や習字のところをさらに詳細に分けると、網の目の配列が生まれて大変なことになりそうですし、心境、着眼などのオリジナルの項目を設けたり、丸めて飲み込む、引退表明、自害、逸話では存在しますなんてコマンドをつけてみるのも愉快です。なるほど、遊びと思ってやっているうちは誠に面白い暇つぶしです。ただ時々いるのです。このようなプロセスを詳細に記して、それを元に解き明かすことが作品の解明だと真面目に思い込んで、懸命に書籍一冊分したためて人生を無駄にしているような人たちが、もっともそんなものを買って読んでいる輩の方がいけてないものを金魚です。そうそう、大切なコマンドを忘れていました。妥協というものです。冗談めいていますが、時には必要なものとして覚えておくと便利です。いや、むしろ絶対に覚えておくべきです。覚えておかなければなりません。どうしてもこの表現が気になるのだけれど、どれほど考えてもその表現しか浮かばないような場合、短歌ではしばしば 優れた読み手であっても実行されるコマンドです。また内容次第ではそこまで突き詰めなくて良い場合などもあっさりとこのコマンドに終止符を打つこともあります。私などはお気に入りに登録しているくらいですが、以前に解説した目のなき魚の短歌なども、あるいはその代表例なのかもしれませんね。内容による構造化。とはいえ実際は心情を着想に膨らませるくらいでもあまりにも漠然としていて方針が立たなくて、あれかなこれかなと悩みに悩んで時間ばかりが無駄に過ぎていく。ましてそれを様式化するなど思いもよらないという人もあるかもしれません。有縁の昔、私が短歌を読み始めた頃は、こんな手引きすらなく、誰の短歌を手本にするでもなく、勝手に作り始めたようなものでしたから、最初のうちは、あるいはかなり長い期間、内容はまとまらない、表現はいつまでも定まらない、ようやくできたと思って、素敵な詩だと感心して、翌日読んだら、あまりのお粗末に、呆れ返っては振り出しに戻り、とまあ、思い詰めるほどのこともありませんでしたが、言葉の浮かべ方すら、よくわからないくらいでした。ですから皆様が、同じように悩んでいても、ちっとも気にすることはありません。思い詰めないで、落書きをしているうちに、少しずつ変わっているくらいのカタツムリしたテンポです。とはいえ何か道しるべは欲しいもの、それではどうすればよいか、そんなあなたにおすすめの方法があります。なんだかこの項目を記していたら、怪しいトレード教材でも売りつけるビジネスマンの気持ちがしてきました。騙すつもりなどありませんが、話の持っていき方が似ています。なんだかちょっと笑えます。しかもこの方法は、どれほどベテランになっても利用できますし、手っ取り早く、それらしい短歌を作るのにも最適です。それはつまり、漠然と考えるのをやめにして、考える方向を定めてしまってから考えるという。説明だけ聞いていると、何のことやらさっぱりわからない、そんな方法なのですが、つまり短歌を作るときに、全体をいくつかの内容に分けて捉えます。それをどのように配して全体を築くか、そのアウトラインを定めます。それをもとに着想をまとめていくと、効率的に凝った内容を表現することができるという仕組みです。説明を聞いているとややこしいですが、実際は極めて簡単です。先ほどの 夕日がきれいの例を取り上げてみましょう。
今日は夕日がきれいだったな。
この最も単純な心情を膨らませて、漠然とノートに改めながら、
夕焼けが窓を開けたら真っ赤です。あまりきれいで眺めていました。
と短歌を作りましたが、ただ漠然と全体を膨らませる代わりに、あらかじめその時の状況から心情、昨日の雨から今日の夕日などと表現のアウトラインを定め図式化します。それをもとにして
洗濯を取り込みかけのベランダに、なんて綺麗な今日の夕焼け、洗濯を取り込みかけのベランダに、なんて綺麗な今日の夕焼け、
昨日まで憂鬱な雨の雲も去り、なんて綺麗な今日の夕焼け、
昨日まで憂鬱な雨の雲も去り、なんて綺麗な今日の夕焼け。
と描くと、着想もずっと定めやすいですし、構図や意図がはっきりしますから、少ない労力で優れた短歌を読むことが可能になります。このアウトラインは、それこそどのようなものでも構いません。
過去から未来、あいつから私、抽象的から具体的、沖のことから浜のこと、
思いつく限りいくらでも存在しますし、そのいくつかを掛け合わせて漠然と考えていたのではたどり着けないような凝った表現にたどり着くこともおそらく可能かと思われます。やり方のコツとしては、例えば夢を見ていて目が覚めたとします。そこで取り留めもなくそのことを記す代わりに、先に夢の出来事から起きてからなどをまとめます。そしてこの極めて大まかな図式を足がかりにすると、夢の内容や起きた後の状況、心境などからより具体的な着想が浮かびやすいですから、
夢の中の幸福から起きた後の虚しさ、
空を飛ぶ夢からベッドから落ちていた、
夢から覚めたらまた夢だった
など、自分に合ったものが漠然と考えている時よりは明確にたやすく浮かんでくると思います。ある程度内容が定まったら、この図式化をもとに、まず着想を記して、そこから改めて統治してみるなど、様式化を図れば良いのです。ただ慣れてきたら、すでに内容はブロックに図式化されているものですから、これをどのような様式にするかを考えながら、つまりは着想と様式化を一緒に行いながら、短歌を仕上げるのが効率的です。例えば上の夢の図式ならば、
目覚めたら一人ぼっちで、
と開始して夢を後ろに統治させるのか、空飛ぶ夢とベッドから落ちたことを類似の表現で対比させながら結句にまとめるのか、あるいは四句文を使用して普通の助詞型でまとめて、どこかに局所的な比喩を枕言葉のように織り込んでみようか、あるいはまた、
夢の中の幸福から起きた後の虚しさ、起きた後の虚しさからそれが定めか、
など、さらに構成を複雑にしてみるか、つまりは内容のブロックを組み立てるような感覚で、着想を描き出すうちに、同時に様式化も行ってしまい、最後に言葉を整え、遂行をすればよいというやり方です。このやり方の優れたところは、夕日がきれいくらいの心情しかなくても、一度抽象的な内容を挟んでから、記憶をもとに具体化すれば、対比を利用、昨日の雨と今日の夕日がきれい、状況を利用、ベランダで、あるいは手すりから、など、と言葉全体を漠然と考えるより、はるかに構成が見渡せて、着想も浮かびやすいという点にあります。あるいはまた、あえてふさわしくない状況を対比、といったコマンドを先に入力してしまえば、それがきっかけになって、例えば別の日に見た猫の死骸を夕暮れの情景の中に取り込んでみせるような、そのままでは思いもよらないような発想がたやすく手に入れられるという利点もあります。この内容のコマンドは、はじめは状況、階層など大枠を定め、そこから次第に詳細にしていけばよいですし、階層プラス平地などとアイデアが浮かんだ時点でコマンドを増やしてまとめていけばよいのです。次第に具体化していけば、もうそれは最終的な表現そのものに近づいてしまうのも便利です。そのようなわけで、内容のブロック化とその配備を利用する方法は、初心者にも構成のしっかりとした短歌らしい作品を作りやすくするためにおすすめのやり方ですので、早速忘れる前にいくつか図式化を利用しながら短歌を読んでみるのが素敵です。ところで、このような図式化による構造の定め方は、より長いし、例えば歌詞を作るときや、さらには小説などを作るときに、大雑把なアウトラインくらいではなく、かなり突き詰めた図式を作ってしまってから、内容を描き出すのにも便利です。短歌や俳句くらいでしたら、見取り図がなくても、慣れれば読めますが、長編の詩や散文になると、どうしても内容が散漫になりがちですから。とはいえ私自身、こんなやり方は、紹介するために初めて思いついたようなもので、実践したことがないのが、つかの間ふりしたいかさまです。つかの間コラム、文字遊び。ちょっと息抜きでもしましょうか。和歌の時代から言葉遊びの短歌というものも存在します。当時の和歌はひらがな書きで、濁音の表記は記入しませんでしたから、
かけ言葉や言葉遊びが簡単にできたのが理由です。ですから、今日にやる場合も、発声の清濁は区別しないのが便利です。オリク。そのうち、オリクというものは、例えば、オリからも、ささら春雨、毛振島、西へ兆した、遥か夕場へ。オリからも、ささら春雨、毛振島、西へ兆した、遥か夕場へ。という、なんだかわからない、謎の短歌が送られてきたので、しばらく悩んでいましたが、試しに、括弧の冒頭の文字を拾い集めると、お酒には、と文字が読み込まれていた。このような技法を、オリクと言います。けれども、なんだか文章が途中のようで気になります。それで、バカをひらがなにして、折からも、ささら春雨、毛振島、西へ兆した、遥か夕場へ。試しに、句の終わりの言葉も集めてみましたら、もめまたえ、なんだかよくわかりません。しばらく悩んでいたら、逆から読めば、枝豆も、と読めることがわかりました。それで、それぞれの句頭と首を取って、ぐるりと巡るように読めば、お酒には枝豆も、と書かれていることがわかりました。それで、このように句頭だけでなく、首も利用したおりくのことを、特に、靴かぶりおりく、と呼びます。最も有名で、しかも優れたものは、夜も涼し、寝覚めの仮穂、玉倉も、まそでも秋に、隔てなき風。夜も涼し、寝覚めの仮穂、玉倉も、まそでも秋に、隔てなき風。吉田健康。の靴かぶりおりくで、先ほどのように言葉を取り出すと、米玉へ、銭も欲しい。米をくれ、銭も欲しい。となっている、世界一繊細な物乞いの歌ではないでしょうか。物の名。他にも、ものの名という言葉遊びもあります。読まれた短歌の中に、普通の文脈とはわざと異なるようにして、別の言葉を織り込みます。読まれる言葉は全く関係がなくても、和歌の思いに寄り添うものでも構いません。これも声音、濁音、また大文字、小文字などは、考慮に入れなくて構いません。例えば、万葉集という言葉を織り込むならば、ビジネスマン、容姿優良、騙されて、30万の壺を買わされ、ビジネスマン、容姿優良、騙されて、30万の壺を買わされ、のように安っぽい内容なのがお気楽です。もちろん、もっと芸術性を持たせても良いのです。けれどあまり詰めると無駄に疲れます。時には手抜きが息抜きです。芸術的なものとしては、古今和歌集の次の例などは、鬼畜鉱の花、つまり奇境を織り込んで、秋一行、野はなりにけり、白露の、おける草場も、
色を変わりゆく。秋地高のはなりにけり、白露のおける草葉も色を変わりゆく。木の友則、古今集440。秋の花を織り込んで、詩の内容に寄り添いながら、相互に高め合っているのが魅力です。しりとり。もちろん、しりとりも言葉遊びです。首から句読へ同じ言葉を続けて、最後の首から食の句読へと返します。君が来て手紙をくれた楽しさに似顔絵返す素敵な息抜き。君が来て手紙をくれた楽しさに似顔絵返す素敵な息抜き。皆様もアイディアに煮詰まったり、友達に冗談で送るときには、大いに利用してください。それだけのコラムでした。